こんにちは。
若者コンサルネオレアがお送りするポッドキャスト若者ラジオ、大学2年生20歳の赤嶺紗衣と
大学4年生22歳朝比奈ひかりです。この番組は大人が知らない若者の話をコンセプトに、若者のトレンド情報や若者の本音を発信していく番組です。今回のテーマはプレスリリースで発表させていただきました女子大生が選ぶ2020年トレンド大賞をこの若者ラジオで詳しく解説したいと思います。プレスリリースに一覧が載っているので、そちらも合わせてご覧ください。若者コンサルネオレアメンバーで判断基準を SNS での盛り上がりや話題性を重視して議論をし決めさせていただきました。
はい、ということで1位から順番に発表していきたいと思います。まず1位は NiziU プロジェクト、2位が鬼滅の刃、3位がおうちカフェ、4位がキュンです、5位がフワちゃん、6位が集まれ動物の森、7位が浜辺美波、8位が韓国ドラマ、9位がパパラピーズ、10位がストーンズスノーマンになります。
はい、それでは私たちでトレンド理由をプレスリリースよりちょっと詳しく解説をしていきたいと思います。まずは NiziU プロジェクトの1位なんですけど、まあ、そもそもの Nizi プロとは、まあ、Hulu と日本テレビ初の国籍不問のサバイバルなアイドルオーディションで、まあ、その Nizi プロジェクトから生まれた日本人9人で構成するグローバルガールズグループが Nizi です。Hulu が2020年1月末から放送を開始して、地上波の日テレで4月頃から放送を開始したことから、結構流行った順番がアイドル好きな子からスッキリで放送してから大人も見始めて、まあ、そこからテレビとかで、有名なところだと指原莉乃さんとかが芸能人なども話題にしていたという感じで、もう本当に日本中がハマっていて、もうデビューが決まってからもまだ勢いがすごいなという感じで、本当に人気ですね。サイピョンもこのNiziプロジェクトリアルタイムで見てたもんね。
はい、私はもう毎朝毎週スッキリでリアルタイムで追って、あと深夜の番組も見てましたね。
すごい、私がちょうどこの若者ラジオでなんでNiziUが流行ったの、なんでNiziプロジェクトが流行ったのっていう番組をした後に Hulu で追いかけてというか見た感じなので、でもやっぱりその時にはもうメイクユーハッピーとかはもう曲も有名で、やっぱりNiziプロ見てないし、NiziU のことメンバーミーヒちゃんしか知らないみたいな状態でも、そのメイクユーハッピーはなんか口ずさめるとか、なんか踊れるみたいな感じだったので、本当にトレンドの1位にはふさわしいなっていうのは、すごい見てなくてもわかるというか知ってるっていう部分では本当にすごいなっていうのは思いますね。メイクユーハッピーではやっぱり縄跳びダンスとか、ステップアンダーステップとかではウサギダンスと言われるような真似しやすいキャッチーな振り付けや振り付けなどもバズって、そちらも SNS などで拡散されて、私たちが1位を選ぶ理由にもなったかなと思います。
はい、じゃあ続いて2位の鬼滅の刃ですね。
はい、2位の鬼滅の刃は5月18日にジャンプで最終回を迎えて、約4年3ヶ月も連載をしていました。で、今年が映画も公開をしたこともあって、興行収入が300億円を超えたりとか、12月4日前日に最終巻が発売をされて、やっぱりもうこの最終回があったり映画が公開されたり最終巻もあったりで、去年も人気だったけど今年も人気だったとか、もうこの鬼滅の刃とか鬼滅っていうワードが本当聞かない日はなかったんじゃないかぐらい本当に聞いたなっていうのはすごい思います。なんか私の友達も鬼滅ヘア、鬼滅のこと似たようなカラーをするとかで鬼滅ヘアをしていたりとか、あと最近小学生のこと話したりと話す時とかも結構鬼滅マスク、鬼滅の 画壇のマスクをしてる子とかもすごい多くて、もう社会現象だなって思うぐらい、そういう漫画とかアニメとか映画を超えて、そういう日常生活、マスクとかヘアカラーとかに取り入れるっていうのは本当にすごいなって思いました。実際にサイピョン見てみてどうでしたか？
いや、結構私アニメあんま見ないので、最初なんかうーんってなってたんですけど、こうやっぱある程度進んだとこ、私は4話ぐらいからものすごい面白いなって思って、2日で全部見切りました。
すごい、2日では確かになかなか。私が4話でちょっと止まっているので、ちょっと20みたいにまた追いかけて見ようかなと思います。そして3位はおうちカフェです。まあ、おうちカフェは学生の春休みと重なる形で、新型コロナウイルスによって、外出自粛とかイベントの中止が起きてしまって、家にいる時間、おうち時間が増えたっていうことから、自宅で楽しめるおうちカフェがブームになりました。で、そもそもおうちカフェとは何っていう話なんですけど、おうちカフェは市販のスイーツや手作りのお菓子を使用して、本格的なカフェっぽいカフェ空間を家で作ることになります。そんな感じのおしゃれで落ち着くような空間だったり、写真映えするような空間を作り出すっていうので、結構もう細部までこだわる女子とかが急増していて、インスタグラムのハッシュタグおうちカフェとかもすごい投稿されていて、もう結構私の友達とかも
高いですよね。
そう、めっちゃ高い。私の友達もすごい本当にカフェみたいに投稿してて、もういちご飴とかも流行ったし、私もいちご飴したし、ダルゴナコーヒーとかも、もう最初はダルゴナコーヒーって何みたいな感じだったけど、もう今じゃみんな、なんか振って作るコーヒーねとか、すごい混ぜるやつねみたいな感じで知ってるから、やっぱりこのダルゴナコーヒーとかも流行ったなっていう印象で、なんかこのおうちカフェとはまた続いておうち時間みたいな形で、志尊淳くんがなんかインスタライブとかをしていたのも結構盛り上がってたのかなと思います。
はい、
続いて4位お願いします。
はい、4位、キュンですっていうのは、言葉ですね。これは、TikTok でポケットからキュンですっていうフレーズがある歌がすごくバズって、そこから日常的にもキュンですというワードが使われるようになりました。こう日常使いするときは、いいねとか嬉しいとか、最高みたいな感じの意味合いで使われてて、なんとか、例えばなんだろう、大学とかだったら、学食の席取っといたから座ろうみたいになったら、キュンですみたいな感じで、
すごい
そういう感じの使い方ですね。
なるほどなるほど。
あとは結構写真のポーズとかでも、もう結構定番化してきたかなと思っていて、プリクラとかで、キュンですのポーズが指ハートなんですけど、キュンですポーズねって言ったらみんなもう指ハート出せるみたいな感じで、サークルの集合写真とかでもキュンですで撮ったりしてました。
すごい、私も最近のプリクラはこのキュンですポーズで撮ったので、本当にワードでも流行ったし、ポーズでも認知化されてるのは本当にすごいなっていう感じですね。
はい、じゃあ5位ですね。次は、
はい、続いて5位はフワちゃんになります。もうフワちゃんは、最初は去年ぐらいかな、若者の人気者だったのが、もう今年ではテレビのもはや大スターレベルになって、もうテレビでは見ない日がないなっていうほど人気になったかなと思います。実際にフワちゃんのインスタとかツイッターとかで、なんかテレビいついつ出ますっていうのをフワちゃんが投稿してくれるんですけど、それも毎日出てるじゃんと思って、しかも1日に 2,3 本とか出てる日とかも告知とかを見ると全然あって、もう本当にテレビでも引っ張りだこで、もうツイッターでは93万人フォロワーがいて、インスタグラムでは61万人いて、 YouTube ではサブチャン合わせて104万人いるので、 SNS を通して若者にも人気だし、テレビを通してお茶の間でも人気な姿がすごいなというので5位に入れさせていただきました。 もうフワちゃんの徹子の部屋に出た回がもう伝説すぎたんだけど、サイピョンこれ見ました？
ちょこっとだけ見ました。可愛かったですね。でも帰りたくないって言ってるのとか、
そうなんかそう、 TikTok とか Twitter とかでもすごい拡散されていたりとか、もうフワちゃんが結構独特なキャラクターだったりもあるので、結構それもキャッチーで流行ったなというのをすごい感じます。続いて6位が集まれ動物の森になります。こちらが任天堂スイッチのソフトで、2020年今年の3月20日に発売されたものになります。このまあ3月20日が、まあ、新型コロナウイルスが流行った時期にも重なるので、ちょうど自粛期間でおうち時間のブームの時に発売されました。データダウンロード版があったので、まあ、外に行かなくても買える、家で買ってダウンロードできるっていう部分もあって、まあ、私が欲しかったのがリングフィットアドベンチャーとかが欲しかったんですけど、それがダウンロード版というか、その持つそのリングの部分を買わないといけなかったりで、あと最近だと PS5 とかも、もうとにかく売り切れが多い、欲しいタイミングに買えないっていうのが多い中で、まあ、熱盛とかはちょうど自粛期間のおうち時間ブームで、まあ、データダウンロード版で誰でもいつでも欲しいタイミングで買えるっていうので、本当にみんな買ってたのかなっていう印象があって、もう一時期インスタグラムのストーリーズとかでみんな自分の熱盛のお部屋載せたり、なんか熱盛自体がその写真が撮れる設定があって、その写真をまあ、TikTok とかにも載せたりとかしてて、もう本当に一時期、まあ、すぐにお金が稼げる方法とかで結構そういうノウハウも流れてたので本当にジャックしてたなっていうイメージと、実際に熱盛をしてなかった人たちも、まあ、ちゃちゃ丸だったりそういう人気なキャラクターは知っているっていう人とかも多かったかなっていうので、熱盛をやってない人とかにも認知されて刺さったんじゃないかなと思っています。
はい、7位が浜辺美波さんですね。はい、まあ、浜辺美波さんは私と同い年なんですね。今年20歳の代で、まあ、透明感あふれる美少女感っていうのもうビジュアルからすごい素敵で、男女問わず今年人気が急上昇しました。 CM とかドラマなどの出演本数が増えたことはもちろんなんですけど、今年に入ってから SNS を開設したっていうのもあって、その話題も結構盛り上がっていました。でそのインスタグラムとかが結構もう意外と面白い感じ、結構なんかキラキラインスタグラムっていうよりはもうなんかそんな写真っていうような写真だったり結構なんか変なって言うとあれなんですけど、変わったコラージュ写真とかを載せてて、ここもなんか意外みたいな感じで話題になってましたね。
なるほど。
あとはなんかもう投稿するネタがないですみたいなのをストーリーに上げてたりして、なんかそういうとこも素直で可愛いっていう風な感じになってました。
なんか浜辺美波さんは私は結構その橋本環奈さんとすごい仲いいのがすごい印象的で、やっぱり橋本環奈さんもすごい若者に人気で、それでまあ、浜辺美波さんも人気なので、結構それで見る機会も多かったなっていうのをすごい感じました。
そうですね、結構ツイッターとかでやり取りしてるの見かけますね、リプライしてて、はい。じゃあ次8位が韓国ドラマですね。これは結構まとめてしまったんですけど、おうち時間が増えたことによりちょうどまあ5月ぐらいとかがピークですかね、ネットフリックスで韓国ドラマを見る若者がすごく増えました。特に愛の不時着だったりイテウォンクラスっていうのが火付け役となって、今までカンドラを見たことがないとか全然興味がなかったっていう人たちもこうカンドラを見始めて、そこからすごいハマった人が多くいるなという印象です。で下半期はキム秘書は一体なぜだったりとか、スタートアップ夢への扉っていうのが結構人気になってましたね。今でもネットフリックスのランキング見ると結構カンドラ入ってるので、 やっぱりみんなこう値振りもどんどん新しいの出るので、新しいの出て、あ、また見てみようかなって感じで見てる人がすごい多いなと思います。で、意外と女の子じゃなくて男の子も結構見てるなっていうのがカンドラはあって、普通にその大学とかサークルの友達とかの話でも、キム秘書見たとか、もう全部は見たよみたいな、早く見てみたいな感じの会話が結構多いので、やっぱ特に一人暮らししてる子だったりとか、学校ないんでもうすごい時間があるからめちゃくちゃ見ちゃうって言ってましたね。
確かに本当家にいてもどんどんやることなくなるっていうので、本当に、まあ、新しくネットフリックスを登録する人とかも私の周りで増えたから、そこから韓国ドラマを見るっていう子も本当に多かったなっていう印象はすごいあります。
はい。で、9位がパパラピーズですね。パパラピーズは、今年チャンネル登録者数が100万人を突破した田中がという女の子とジンジンという男の子、2人組の YouTuber です。キャラの濃い2人の掛け合いがとにかく面白いというのが結構人気の理由になっています。で、動画だとドッキリとか大食い、まあ、もっぱん動画と言われるものだったり、あと踊ってみた動画っていうのがすごく人気です。結構その2人とものキャラがとにかく濃いんですね。田中がちゃんの方は関西弁なんですけど、結構なんかもうジンジンに容赦ないツッコミだったりとかっていうのも面白いし、なんかジンジンはジンジンで、なんて言うんだろう、結構見た目はキャラクターっぽい感じだけど、中身は結構鋭い感じというか面白いので、あと2人の結構その話し方の癖というか口癖っていうのも印象に残るものが多くて、何々してもろてとか大丈夫そっていう言葉がパパラピーズの動画によく、まあ、2人が喋ってる会話に出てくるんですけど、その言葉も結構流行しましたね。
なんか実際に私も今年からちょっとずつパパラピーズを見始めて、やっぱり1回見ただけですごい2人のキャラクターがすっごく濃いから、なんか印象に残るっていうのもすごい人気なんだなっていうのはすごい感じました。最後に10位の発表をしたいと思います。10位がストーンズとスノーマンです。2組とも今年の1月にデビューだったこともあって、そのデビューを待ち望んでいたファンの方が CD をたくさん買ったりとかでミリオン入りをしたことだったり、2組とも紅白の出場も決まっていて、まあ、もうデビューした時からバラエティに引っ張りだこだったこともあって、結構新規のファンの方とかも増えたんじゃないかなと思っています。で、そのストーンズはシックストーンズじゃないみたいな CM も面白いと結構 SNS で話題になって拡散やバスが生んだなっていうのと、あと実際に私もこの曲面白くて耳に残るようなキャッチーさで好きなんですけど、スノーマンのセカンドシングルのキッシンマイリップスのカップリングの君の彼氏になりたいという曲がもうすっごい TikTok とかを中心にバズって、もうより耳に残る感じで、もう結構 SnowMan とかを知らない方とかでもこの曲は聴いたことある方とかも結構いるのかなとは思いますね。
めちゃくちゃ頭に残りますよね。
すごい残る。
無理無理無理やっぱ無理ってやつですね。
そうそうそうそう、
そう、なんか結構そのジャニーズって時々そういうトンチキソングじゃないけど、何これみたいな曲が、まあ、グループによっては結構ねリリースされるんですけど、今回それがまあカップリングっていうこともあって、なかなかそのテレビとかでは披露されないんですよ。だからこそ SNS で話題になったのかなって思いました。
結構ハロオタの曲っぽいっていうので、結構ハロオタのオタクの方とかもなんかすごい投稿してたのも印象的でした。はい、ということで今週は女子大生が選ぶ2020年トレンド大賞でした。リクエストや質問は概要欄にあるマシュマロまでお願いいたします。
また番組の感想や詳しく聞きたいということについてはハッシュタグ若者ラジオでツイートお願いします。そしてもっと若者について知りたいという方はネオレア公式ツイッターアットマーク NEORARE アンダーバーアットマークネオレアアンダーバーをチェックしてください。 それでは若者ラジオエピソード18、最後までお聞きいただきありがとうございました。次回の配信エピソード19は12月28日月曜日に、女子大生が選ぶ2021年のトレンド予測についてお話ししようと思います。お楽しみに。